では、続きを話したいと思います。このですね、教えをより深く理解するために、この支援ということを次に皆さんに知っていただきたいと思います。この私どもの含めて皆さんが今見えている世界すべてですね、因と縁が和合して生まれた結果がこのさまざまな現象なんですね。すべての現象は因と縁によって現れた結果、これ仏教で縁起と言いますね。縁起、縁起という言葉がありますね。縁起、まあ、因果の通りのことを縁起と言いますね。因果の通りのことを、ね、正確には因縁生起ね、因縁が和合して、結果が生まれる、ね、因縁生起と言いますね。これを略して縁起と言います。今日本語で使われる縁起がいいとか縁起が悪いとかというのは元は仏教の言葉ね。本来の意味は、ね、全ての現象には因と縁が合わさって生まれ起きるものなんだということですね。でこの仏教というのはこの仏陀お釈迦様がですね、この真理を見抜かれて発見して説いた教えで、このあらゆるね現象というものを因と縁と果に分けてね詳しく説かれています。まあ儒教ではですね、この因についてね、大きく10に分けて説かれてますね。まあ、儒教のベースになったあの毘沙の中では因を6つに分けて説かれ、で縁を4つに分けて説かれ、これを昔からね六因四縁の乱れ髪といってね、ものすごいややこしいんです。因と縁よって生まれる結果というものはね、有識ではさらにね、クシャロンという、まあ、少女仏教の教えを、代表的な教えをベースにして、さらにねより詳しくね因を10に分けて、もと言えば15にも分けてますけどね、10に分けて因を詳しく解いてます。まあ、縁は同じ、ね、この4つの縁です。10の因と4つの縁で、これによって生まれた結果が5つの結果、五果と言います。住、因、支援、そして5つの結果ということで、因と縁の果の関係を詳しくね、解かれてます。でも皆さんね、そこまで知るとなったらもう頭こんがらがって聞く気がなくなると思いますから、ね、最低限今から言うこの支援だけは理解していただきたいと思います。この10因もしくは15というのがあるんですけどね、この因といっても仏教ではこれ支援に収まるんです。だから皆さんは今日ね、支援さえ分かったら因果の通り一応全部分かります。因縁については全部分かります。まあ、果はそんなに問題じゃありませんから、この支援さえ理解できたらこのポイントはしっかり抑えられますから、大宇宙の真理一応分かりますから、皆さんの運命のからくりもね全部理解できるので、今日は頑張ってこの支援についてね聞いていただきたいと思います。で仏教ではね、この縁と言っても因と言ってもね、正確に言うとね実は分かれてないんです。だからややこしいんですけどね。だから今までね話としては因と縁を分けて話をしてきました。これが分かりやすいんですね。だから皆さんの理解としてはね、因は直接原因、根本原因、縁は間接原因、補助原因と、こう理解しておられたらいいと思うんですね。まあ、ちょうどお米で言うと、もみだねの関係ね。もみだねが直接原因であり、根本原因。で、もみだねという種がお米になる原因はいくつもあってね。ね、水とか肥料とか、ね、労力とか、日光とか、そういう様々な、この縁が揃って、米という結果を切ると。植物ならば、一つの因で多くの縁が結びついて結果をする。仏教では、一因多縁といってね、一つの因に多くの縁が合わさって結果が起きます。まあ、これが一番わかりやすいんですけどね。でも実際、この、お経を読んでみると、因を縁のように、縁を因のように、因と縁を同じような意味で使うことがあるから、ややこしくなります。だから、有識で説かれるね、十因という、十の因も実は、支援もね、表現が違うだけなんです。 だから皆さんこの支援が分かったら因と縁両方分かりますから、ただ支援をしっかり理解されたら仏教で言われる原因因縁が全て分かりますから、今からそれをね説明しますので、正しく理解をしていただきたいと思います。じゃあ早速いきますね。支援4つの縁、1つ目を因という縁、因縁と言いますね。因という縁、これが一つ目。二つ目は当無権という縁、これ二つ目。三つ目は諸縁という、ね、縁、これ諸縁ですね。諸縁、これ諸縁ですね。諸縁という縁。諸縁という縁。4つ目、増上という縁ですね。因という縁と当無権という縁と諸縁という縁と次増上という縁ですね。これを、支縁と申します。で、この最初の因という縁、これだけが今まで聞いてこられた直接原因です。直接に皆さんに運命を生み出す根本の原因は因という縁なんです。ただこれ因縁と言ったらね、この今まで聞いてきた因縁とは違って因即縁なんです。因という縁、この間にね即という字があります。因イコール、ね、イコール因イコール縁なんです。これが有識で言われる因縁なんですね。有識と言ったらね、有識因縁といったらね、イコール、ね、因だけを指すんです。因という因即因、因即縁ね、因イコール縁、これが直接原因。あとの当無権縁、諸縁縁、増上縁はこれ全部縁ですね。間接原因、補助原因ね。だからこの、ね、因縁、これ直接原因で、当無権縁、諸縁縁、増上縁が間接原因で、これで皆さんが知らねばならない、この因縁が全て、この4つのどれかに収まりますから。ね。この、ややこしい10因とか15種、15に因を分けているね。それ知らなくても大丈夫なんです。これを正しく知ればいいんですね。じゃあ、まず行きますね、順番にね。最初の因縁ですけどね。皆さんの運命を生み出す直接の原因は、根本原因は何かといったら、先ほど話しましたように、あらゆる意識に収まっている修辞、修辞のみと限定いたしますね。有識でいう因縁は、ね、あらゆる意識に収まっているこの修辞のみを因縁と言いますね。修辞のみを因縁と言います。これしか因は言わないんですね。一切修辞式の修辞ね。で、これ修辞が原業を生み出すというね。修辞、そして原業。この修辞が、直接原因ですね。だからこれを、小因縁という言い方しますけどね、有識はね。これこそが、まさにね、結果を生み出す正しい因だと。小因と言ってね、小因縁という言い方をしますね。有識ではね。小因縁。これだけが直接原因ですね。皆さん、習い式に収まっている、ね、過去の経験が運命を生み出す、ね、今世界を展開させる、ね、直接原因なんだとしています。ただ、この因という縁ね、因即縁、因イコール縁という、これが我々の運命を生み出す直接の原因になります。ただ、正しい因ですね。まず、ここ見ましょうかね。まあ、ここはそんなに難しくないと思います。で、次、この3つがちょっとややこしいから、まあ、よく聞いていただきたいんですけども、次に、当無権縁。これって何なのかと言いますね。これは心においてのみ存在する縁なんですけども、物質にはこれはない縁なんですね。次の諸縁縁も、この当無権縁、諸縁縁は心においてのみ存在する縁なんです。物質にはこの縁は関係ないんです。ということで言いますと、 東部原理と言いますのは、まず漢字見てみると、等しく、ね、等しいという漢字に、間がないと書きますね。これは心というものは、先ほど言いましたようにね、刹那滅なんですね。すべては瞬間瞬間、生まれ滅し、生まれ滅し、ね。前の心が滅して、後の心が生まれる。ね、前の心が滅して後の心が生まれる、ね、これ全滅五章と思いますけどね、あるいは前年ね、明十五年即書と思うんですけどね、前の心が滅して後の心が生まれる、ね、全滅五章、全滅五章と言われますね。これが心の物体ね。先ほど言ったように刹那滅ですから、前の心がね、滅しました。滅しないと後の心は生まれないんですね。だから全滅五章と言います。あるいは前年明十五年即章ということもありますけどね、前の心が滅したと、滅しないと後の心は生まれることができないんです。これが心の現れというか実態なんですね。それね、これはどういう意味かと言いますとですね、まあ、これを分かりやすくするために昔からですね、一つの例えがあります。東武県年一本橋という、こういう例えがあるんですね。東武県年一本橋。これ分かりやすいかもしれません。一本橋があると、ね。これ川がありますね。川がありました。こういうふうにね、一本ね、橋を架けるんです。で、皆さんがこの橋を渡ろうとするときに、どうすればうまく渡れるかと言いますと、一人が渡らないと、渡りきらないと次渡れないんです。これどんどんね、今渡ってる最中にね、二人目が乗ったらね、これ一本橋だからね、丸太だから、ひっくり返って押してしまうんです。だから、この渡りきって次また次の人が渡るんですね。心というのは前の心が死な滅しないと次の心生まれないんです。これが真なんですね。ただ次の心が生まれるには前の心が滅しない、前の心が死なないと次の心生まれないんです。これが心の構造なんですね。だからね、前の心と後の心には間がないんです。これ無限と言いますね。前の心と後の心、これとつながっ、銃みたいにつながってますけども ね、 ね、前の心が滅して生まれ、滅して生まれ、この滅した後、滅したと同時に生まれますから、滅すると消滅、生と滅する、これ間がないんです。間が、これを無限と言いますね。間がない。等しくずっとね、生じ、終じ、生終じで、生まれ滅し、生まれ滅し、消滅、消滅、あるなし、あるなしで、生まれ、ある、ない、あるないで、これがずっとね、非連続の連続で、連続してないけども連続してるんです。これは、一つ一つ心は瞬間に生まれ滅し、生まれ滅してますからね。これを、等と言いますね。あたかもずっと同じものが、実体があるように、等しく流れていますから、同じ変わらないことがあるように見えますが、正確に言うと、ね、心は、前の心と後の心は、間がないから、同じ心が続いているように見えるんです。でも真実はそうじゃないんだと。縁と言いますのはね、前の心が滅することを縁として、後の心が生まれる。すべての結果にはね、縁がないと、縁がないと結果起きませんからね。今皆さんが新しい心が生まれる縁となったのが前の心が滅する。これが縁となって後の心が生まれるんです。それで等無権利と言いますね。等しくずっと心はね、続いているように見えますけども、それは一瞬一瞬前の心が滅して、これが縁となって後の心が生まれる。 この前の頃と後の頃の間はない。間なくずっと等しくね、ずっと頃が流れてますから。ただこの全ての頃の生まれた心というものは必ず前の心が滅することを縁として新しい頃が生まれると。一本柱から一人一人渡った後に渡らないと渡れないようにね。ただ渡るまでが前の頃、渡った後次新しい頃が生まれてまた渡ると。これがこの心の実態なんです。だからこれが実は分かれば死も怖くないんです。あの龍樹という有名な人がね、こう言ってますね。なぜ我々凡夫はね、死が怖いかと言ったらね、ガーがあるからです。死ぬと言ったらね、このガーが崩れる、これが自分だと思っているこのガーが崩れるのが怖いんです。で皆さんがね、あの無我を悟れば、ね、仏法を聴聞して私はガーがない、諸法無我というものが分かったならば、私はガーではなかった、瞬間瞬間変わっている荒屋敷、これが私だと分かるんですね。そうしたら死を恐れる必要ないんです。なぜならば心は瞬間瞬間死んでますから、だから怖がらないんです。死んでもね、瞬間瞬間心は死んで生き死んで生きを繰り返しながら、死んだ後もずっとそれが続くだけなんです。だから無我を悟れば死の恐れはなくなる。この龍樹を出す人はですね、死の恐れなしと言われてますね。皆さんが仏法を正しく聴聞したならば死の恐れがなくなる。それは理由としてはですね、いわゆる心というものはね、消滅消滅を繰り返しているから死を恐れる必要ない。なぜならば心は瞬間瞬間死んでるから。あなたが死が怖いのは肉体が自分だと思ってるから、この肉体が自分だと思ってるから死が怖いんであって、私は肉体ではないと、私という本体は心である。こう分かれば心は瞬間瞬間死んでるんだから、ね、死んで生まれ死んで生まれを繰り返してるんだから、別に、肉体が滅びても私はずっと続くことが分かりますから。だから臨終を迎えてもね、ああいう寿命が来たなで、ね、死を乗り越えることができます。だからいかに無我を悟るかがポイントになります。これが頭無顕明ですね。前の心が死なないと、その前の心が滅したことを縁として次の新たな心が生まれるということで、この概念が必要だったんですね。これが二つ目の縁になります。じゃあ次ですね、三つ目のですね、縁にいきたいと思いますね。三つ目は諸縁念と言います。諸縁念、これはですね、諸縁というのは仏教の専門用語ですけどね、これは対象と思われたらですね、対象、心は必ずですね、対象というものが存在するんですね。対象、心が生ずるにはこの対象というものを縁として心は生まれるんです。どういうことかと言いますとですね、この仏教ではですね、この心というものは一応大きく3つのものが必要なんです。例えばですね、目の頃で言いますとね、目の頃ならまずですね、目ならばまずね、原色というね、目の心というのが一つ必要ですね。物事をね、見る心、形とか色とかを判断する心ね、これだけでは認識は生じない、ね、この目にはですね、この眼根といってね、この目そのもの、この網膜とか水晶体とかね、この目、肉体の部分ですね、眼根というものが必要ですね。これがもし故障したらもう見えなくなりますから、目を、ね、原色という見る心と、そして目そのものと、あともう一つ、色境といってね、目の対象は、ね、色ですね、形、大
対象があって初めて認識できますね。これ3つ使っても必要です。色根境ですね。心、目の心と目そのもの、肉体の部分ね、目そのものの眼球の部分と、そしてこの対象ね、色とか形ね、3つ揃って目が見えるという結果が起きます。これは耳でもね、ね、匂いでも鼻でもね、舌でも体でもね、また意識もなしかないしても実はね、もうこういう必ず対象というものが必要なんですね。でこの今日、この今日がこれ初縁なんです。心は必ずね、対象というものがあってこう認識はできるんですね。もし対象がなければ、生じないんです。例えば目ならばね、これなら例えば真っ暗だったら対象がなくなるから原意識は働かないんです。明るさがないと原意識は働かないんですね。まあそれ条件が心によって違うんですけどね。少なくとも対象というものがなかったらこの心というものは働かないんです。それでこの初縁といったらこれは縁するところとかでね、これ対象となるところ、これを初縁と言います。必ず対象というものがあって心は生じますから、初縁という縁なんです。物事はただ対象があって、心が生じると。だから、この初縁念を遠けるね、心に限定いたします。だからこれは植物とかこの物質現象においては、この遠けるね、初縁念はありませんね。心にのみこれは必要な縁であります。まあ、ここはそんなに難しくないかもしれませんね。対象というと、対象というものがなかったら心というものは生まれない、認識はできないということで、この初縁念というものが教えられます。で、最後がちょっと難しいし、最後はまたとても大事な内容になりますから、この最後の増上縁を皆さん正しくね、知っていただきたいと思うんですね。増上縁とは何かでありますが、この増上縁についてはですね、今まで言ってきた、ね、この3つ以外の全ての縁を増上縁と言います。本当は縁はいっぱいあるんだけどもね、この話細かく分けていけばキリがないから、一応有識者からね、この因縁、遠無間縁、諸縁縁以外の一切の縁をまとめて増上縁と言います。これ宇宙にはね、実は無限と言ってもいいくらい縁があるんです。皆さんが運命を生み出す、ね、縁はね、いっぱいあるんです。これ全部話すところですらキリがありませんから、この一言でまとめたんです。増上縁という言葉であらゆる3つ以外の全ての縁をまとめて増上縁と言います。じゃあこの増上縁とはどういう意味かと言いますと、まず意味ですけどね、漢字の意味は、増上というのはこれは力強いとか力のあるという意味です、ね、増加の増に上とか言いますからね、力のある、ね、勢力のあるとか、ね、力を与える、そういう意味合いがあります。だからこの漢字の意味から言ったらですね、増上縁と言ったらね、皆さんの運命に対して間接的にね、皆さんの今までやった種まきに間接的に力を与えるものがこの増上縁になります。でこの増上縁は、大きく2つあるんですけどね、よりき増上縁というもの、これが本来にね、力を与える縁でも、この中にね、3つ以外に全ての縁を収めてしまったんで、力を与えないけどもね、直接運命は与えなくてもね、間接的に一応ね、縁になっているもの、不生下といってね、直接力は与えませんが、間接的に妨げない程度に、運命を与える働きがあると、不生下の増上縁、まあ、2つ分けます。
直接皆さんに、ね、運命を大きく与えるね、完璧に与えるより気増上縁と、ね、不生下縁、妨げにはならない。書はこれ妨げ、下もこれ触りね。あなたに直接大きく影響を与えませんが、間接的に一応縁になっているもの、これを生下、触り触りとならないぐらいの間接的な縁を、これも増上縁というと。まあこれもしね、難しければ、こういう表現もあります。不力増上縁。無力増上縁。こういう理解になりますね。不力増上縁と、無力増上縁。こういう方も有意識で言われますね。この理解でもいいです。増上縁で言うとですね、直接力を与えるものと、直接与えないもの。しかし何らかの形で皆さんの運命に関わっている縁を、不力無力という言い方をすることがあります。どういうことかと言いますとですね、まず増上縁ですよね。これは意味から言ったら勢力のある、力のある、ね、間接的にあなたの運命に影響を与えるものが与力増上縁、不力増上縁ですね。日本史で出てきますけど、与力大名とかありますけどね、日本史で出てきますけど、サラダまで出てきましたけどね、与力大名というのがありますけど、これここから来たんでしょうね。有識の言葉から使われたんだと思います、ね。まあ、大名でもね、このある程度力がある大名としてこういう名前を付けたんでしょうかね。与力大名という言い方ありますけど、まあ、力を与える、そういう言葉が与力ですね。でこれ皆さんで言いますとね、皆さんが、ね、これから皆さん幸せになるには、ね、根本原因は皆さんの過去の種まきです。今日皆さんここに来られたのは皆さんの荒屋敷に、ね、種があったからですね。でもその種を育てていくにはね、やっぱり間接原因が必要なんですね。例えば友達が支えてくれたとかね、今日ならば、まあ、諸富君が誘ってくれたとかね、あるいはこういう会場を用意してくださったとか、まあ、いろんな、ね、間接的にあなたを影響を与える力を増上縁、与力増上縁、不力増上縁というんですね。私の運命を間接的に力を与えてくれる働き、これとても大事なんです、仏教ではね。で今日私も皆さんにとっては与力増上になると思うんですね。こういう説法を聞くという、説法を説く人という、ね、増上によって皆さんも一応幸せになりますから。またこれは皆さんの親でもそうなりますし、友達もね、あるいはもう様々な皆さんに直接影響を与えるものは全て与力増上縁です。でさらにですね、直接影響を与えませんが、間接的にね、不生下という増上縁があると、まあ、これ本来この意味から言ったらちょっと合わないかもしれませんけどね。でも一応先ほど言いましたように増上縁でこの3つの縁以外を全て収めてしまったんで、本来の増上縁で言ったらこう与力増上縁、力のある増上縁に限られるんですけどね、一応これも含めてしまったんですね。不生下の増上縁、無力の増上縁、これ例えば今で言うならば一応天井があると、これで落ちてきたら非常に困りますわね。落ちてきたらね、この落ちてこないというね、この天井のことを落ちてきませんけども、落ちてこないというそういう縁によって私たちの今仏法が聞けるというふうに言えるんです。だからまあトランプなんか結構影響を与えるかもしれませんけどね、実際一応日本が一応平和であるという、これが間接的なね、不祥事の増上縁ということで私たちは平和に暮らせることもあるんです。だから直接物にね、皆さんに影響を与えるというものと、直接影響を与えませんが一応ね、間接的に私の幸せまでは与えなくてもね、見守ってくれている人、これも一応増上縁になるんです。
じゃあ仏教から言うと、大宇宙すべては増上縁なんです。皆さんから言ったら、ね、もし宇宙から隕石を、ね、飛んできて、ね、もしぶつかったら死ぬかも分かりませんよね。ところが隕石が落ちてこないというのも、ね、間接的に一応ね、皆さんの縁になっているんですね。隕石が落ちてこないという、そういう不祥事の増上によって私たちは今、ね、死なずに済むというね、そういうことも言えるんですね。だからこの増上縁で、もうありとあらゆる縁を全てね、ここに収めることができるんです。で、ここで私感動するのは、この増上縁という概念、これはもう広大ね。だから皆さんというものの存在を生かすには、大宇宙全てがね、何らかの形で関わってるんです。だから皆さんを生かすために大宇宙全てがね、関わっているというのが事実なんです。だからこの仏教ではね、私たちというものはですね、自分一人で生きているわけじゃないと、いろんな人たち、いろんな方々のおかげで生かされているのが我々なんですね。で、実際私たちの運命といってもね、もちろん直接原因は自分の因にありますけど、でも間接原因としてはいろんなね、さまざまな縁がないと私たちは幸せになれないんです。だからもちろん因も大事ですけども、因縁も大事だけども、この増上縁もとても大事なんです。だから浄土真宗の中ではね、この特に増上縁を大事にするんですね。まあ、浄土真宗という教えはですね、悪人が救われる教えで、この悪人といったら、まあ、そんなにいい種まきしてないけれども、幸せなる方法は、ね、因はお粗末でもね、強い縁によって、増上縁によって、もう因からすれば考えられないぐらいの素晴らしい結果を生み出すということもあり得ると。まあ、これがね、例えば言うと、ダイヤモンド、ね。ダイヤモンドという素晴らしい結果を生み出すには、なんと因はね、二束三文の炭素なんですね。安い炭素がダイヤモンドの原因なんです。これに普通の温度、常温常圧、普通の温度や普通の圧力ならば単なるね、炭で終わってしまう。炭素という原因の結果は炭なんですね。そんなに高くない。でもね、普通の陰ならば、普通の陰で普通の円ならば、ね、常温常圧ならば単なる炭素という結果で終わってしまうんだけども、これにすごい強い円、ね、ものすごい強い素晴らしい縁を加えたならば、摂氏2000のね、あと7万5000気圧ですか、ものすごい、ね、高い温度、高い気圧、ね、摂氏2000度、7万5000気圧という、ね、強い縁を加えたら、炭素からは信じられない素晴らしいね、ダイヤモンドという結果を生み出すことができる。だからね、この縁もとても大事なんです。で、ちなみにね、これを仏教で言うならばね、皆さんがどうしてこの幸せになれるかと言いますとね、それはですね、増上縁が大きく皆さんに実は影響を与えますから、ここも皆さんね、この際知っておいていただきたいと思うんですね。これ仏教ではですね、有識では、皆さんがこの信心欠如といってね、この悟りの第一段階、大きくね、このもう、前の世界の落ち波になる通過点があるんですけどね、まあ、その、身になるには、まあ、4つの力が必要だと、こう説かれるんですね。これがですね、思想力と言いますね。思想力、皆さんが求めている段階において4つの優れた力が必要だと、こう言います。思想力、4つの優れた力、どういうものかと言いますと、因力、
占有力、彩力、そして、資料力と、こうね、有識では教えますね。まあ、これも大事なあの概念、教えですから、ぜひね、これも正しく知っておいていただきたいと思いますね。
皆さんが幸せになるには、この4つの力を揃えることによって、皆さんは本当の幸せになります。まあ、これまたですね、仏教に限らず、世間でいう成功、世間でね、物事を成し遂げるためには、スポーツにしろ、芸事にしろ、ね、ビジネスにしろ。これは活かせる教えですね。ただこれをね、インターネット見てもね、この お坊さんから聞いた話をね、このビジネスで活かそうという人もね、何人か結構いますわね。これ、あらゆる成功のために活かせる教えでもあるんです。これは真理ですから。これ簡単に言いますとね、4つの優れた力と書きますね。これまず簡単に言いますと、まず陰力。これはですね、先天的な素質と言ってもいいかな。もう皆さんあれやつに収まってるね、先天的能力と言ってもいいかな。陰力。2番目が善友力。まあ、他の指導ね、友達です。皆さんの心を支えてくれる人。まあ、先生ですね、善の友達。そして彩力、やる気ね、彩力、よし頑張っていこう、頑張るぞという ね心を作る力ね。善ならば善の友達、彩力は心を作る力。そして4番目は資料力。まあ、これは後天的能力と言ってもいいかな。仏道を進んでいくときに、ね、食料の量、糧ね。まあ、旅というならば、糧が一つね、食料に当たる。死はこの支えるもの、資本の死ですね。後天的能力ですね。いわゆる、まず素質がなかったら進めないからね。まず、先天的な素質があって、友達の支えがあって、本人のやる気があって、そしてその後コツコツコツコツ努力していく。この4つが揃って初めて物事が成し遂げられる。皆さんが信心欠如、ね、本当の幸せなるまず第一段階ですね。この4つの力を揃えることによってね、悟りが開ける、信心欠如をできると、こう有識学では教えられます。でまず最初のね、陰力。これは先天的な素質。仏教ではこれ、室の修士と言いますね。いわゆる仏種。仏性と言いましてね、仏種。仏になる性質ね。仏性。室の修士とも言いますけどね。室とはこれ、仏。煩悩のないね、室の修士。これがある程度なかったら、これがなかったら仏教全く聞けませんし、一応皆さんはね、まあ2回以上聞いてますから大体あります。あまり仏縁のない人は、ね、1回切るのは大体、2回目いくら誘っても大体来ないんです。でも続けて切るのは大体ね、必ず仏縁があります。ご縁は私は深いと思いますね。まあ、過去世から仏法をある程度聞いていないと、この仏法は聞けないですね。ボロの修理がなければ。いわゆる先天的な素質ですね。これがまず直接原因なんです。絶対皆さんには荒屋敷に、ね、あります。有識では荒屋敷の中に仏性、ボロの修理が F と言ってね、ついてますよと。こう説かれています。でも素晴らしいある意味素質があるんです。でもね、今はまだ残念ながら、この土の中に埋もれてますから、埋もれているこの仏種をですね、育てるには縁が必要ですね。せっかくいい種があっても中にはない人もたくさんいると思いますよ。種がない中ね、皆さんはあったんですから、あとそれをしっかりね、この善有力、彩力、資料力で 育てていくんです。この教えで言いますと、増上縁というものによって因をですね、育てていく必要があるんです。この増上縁がこのね、特に善有力ね、白力なんかは関わってくるきますがね、一人ではなかなか進めないからね、やっぱ友達が大事なんですね。まずこれ仏教の先生が大事ですし、そして、私のものを支えてくれる友達も大事、ね、善有力、友達の力ですね。これなしではなかなか進めないと思いますね。また友達じゃなくてもね、このいや先生はもちろんのこと、友達も必要だと。あとね、仏教を知らなくてもね、外から守ってくれる人の存在も必要なんです。この善有力については3つ仏教に書かれてましたね。皆さんに仏法をお伝えするね、善有というのはこれ実は3つ意味があって、仏教ではね、直接皆さんに仏教を教えてくれるね、先生、これ教授と言いますね。教授の善知識、教授の善友というのがあるんですね。直接皆さんに教えを授けてくださる、そういう善友もとても大事。今私はその立場にありますけどもね、しっかり仏法を正しく理解した人から聞いていただきたいと思います。次にね、あなたの心を支えてくれる友達ね、これ同業と言いますね。共に同じ道を行く人、まあ、同じレベルのね、同じ友達に当たる人、まさにね、同じレベルの人ですけども、あなたの心を支えてくれる、共に仏教を求めていく人もとても大事ですよということで、同業の善知識と言います。同業の善友と言いますね。これお経に書いてあるんです。でもう一つ、これちょっと特徴ですけどね、仏教を知らなくてもね、あなたの生活やね、あなたのこの体とか様々なものを守ってくれる下語の善知識、下語の善友が必要ですよと。下語、まあ私でもそうですけどね、親とかね、そういう私をね、いろんな面であれば、ね、仏教を聞いてないような人であってもね、友達とかね、外から私の生活を守ってくれる人、外から仏教が聞いてない人であってもね、外から私のことを守ってくださる人がいてこそ私は仏教が求められますから、そういうことから言ったら広い意味で全部善友なんです。だから幅を広げるかって言うんですね。そういうもろもろの縁がいっぱい必要なんです、ね、こういう、ね、教授の善友、同業の善友、下語の善友、こういうのが、これが間接原因としてあって、私たちはこの仏性弁の室の習字がどんどんね、心が成長していけるんだと。だから友達の大切さをね、ここからも教えています。で、最適ね、これはやる気ですけどね、やる気、いくら、ね、素質があり環境があってもね、本人に気持ちがなければどうしようもありませんからね。まあこれはもともとそういうね、もう本人の中にあるこの仏縁というか、物の修理、過去の種まきが影響するかもしれませんけどね、皆さんのやる気ですね、まあこれはもうある意味大きな力を与えますけどもね。で、最後資料力、これは後天的能力ね、せっかくいいものがあってもね、努力しないと素質はね、現れませんからね。皆さんに素質があったんですから、しっかりその素質を育てていただきたいね。これからのコツコツ文法精進、教えを学ぼうという気持ちね、こういう仏法の講演会があれば一回でも多くね、聞かせていただく、で聞いたことをしっかりね、繰り返し繰り返し DVD を見るとかね、あるいは音声データを聞くとかして自分のものにしていく、そういう種まきが資料力となって、あなたの本来持ち合わせていた仏性である室の習字をね、育てていきますよと。それがね、ここで言うと増上縁になるんですね。直接与力増上縁。ただ皆さんはね、この仏種、これはですね、仏種を育てるには、たとえウロ禅といってね、純粋な禅じゃなくてもいいです。間接的なね、 なかなか純粋な善はできないことが多いんですけども、ウロ善といってね、認めてもらいたいという気持ちで求められても仕方ありませんから、仏教では善といってもね、二つあるんですね。ウロ善、認めてもらいたいと思ってやる善、ウロ善と言いますね。ウロ善、そしてムロ善、純粋なね、見返りを期待しない善、大きく善二つ分かれます。ウロと言ったらウロウロするのウロね、日本語のウロウロするがここから来てます。漏れ出るものがある、この漏れるという漢字一字で煩悩を表します。認めてもらいたいと思ってやる善をウロ善と言います。純粋じゃないけどね、このウロ善であってもこれをすることによって、これが増上縁となってあなたが持ち合わせている仏性に間接的に影響を与えて、皆さんの仏性を成長させると、有識では教えられますから。だから一番いいのはね、純粋な無漏ね、見返りを期待しない善が一番あなたの心を成長させますけども、なかなかそれはできなくても仕方ありません。できなくてもいいからね、無漏善であってもこれも増上縁になりますから頑張ってくださいと、自分のできる精一杯をさせていただくと。なかなか見返りね、期待せずして純粋な善はできないかもしれませんが、それでもいいですから、ウロでやれウロでやれね、善をしていく。文法でもそうですね、純粋な思いがなくてもないこともあっても結構ですから、とにかく文法してくださいと。ウロの文法でもいい、一番いいのはウロの文法ね。ウロの文法は直接この物の習字を大きくね、成長させますけど、ウロの文法でも、ウロの気持ちで聴聞しても間接的に物の習字に良い影響を与えますから、ウロであれ、ムロであれ、とにかく仏教で教える善を実践していく、聴聞していく、それによって、この陰力がどんどん成長して、これが一定の量、このムロの種ね、これが一定の量が溜まった時に悟りが開けるんですね。諸行無常、諸法無我という、この真理が分かるんです。だからコツコツコツコツね、教えの通り、まあ求めていくことが、とても大事だと思います。で、特に有識ではですね、この文法をね、非常に重要しますね。文法。まあ、浄土真宗では、聴聞に極まるという教えを強調されますけども、その元、納得した実は有識なんですね。有識では特にね、この聴聞を重要視します。聴聞というのは正しい教えを繰り返し聞く、これ聴聞訓示と言いますね。有識では聴聞訓示、これがとても重要視されますね。正しい教えを訓、これ訓正の訓ね、繰り返し聞いていく、これがとても皆さんにとって大事。聴聞訓示、この聴聞訓示がウロであれムロであれ、正しい教えを、ね、直接聞く、もしくは書かれてある本を読む、これも聴聞訓示です。直接教論を学ぶというと、なかなか皆さんね、読むのは難しいですから、分かった人から聞くのがいいと思いますね。正しい教えを繰り返し繰り返し、訓示はこれね、繰り返し繰り返し、荒屋敷に習字を、ね、落とし込んでいく、ね、投げ込んでいく、ね、荒屋敷というこの衣に正しい教えを染み込ませていく、これが一番大事ですね。文法が一番大事です。だから特にウロの文法でも結構、ね、ウロでやれウロでやれ、文法が一番大事ですね。これが聴聞に極まる教え、有識で特に強調されるのは聴聞訓示ですから、ね、これをぜひ皆さんね、実践していただければ、これが与力増上縁として皆さんの、ね、今皆さんが持っている素晴らしい宝である仏縁仏性というね、ボロの修理に影響を与えて、ね、やがて悟りの、ね、芽が出て、ね、実ができるところまで進むことができますから、ね、教えの通り済ませていただきたいと思います。はい、では、これで。